月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
塾長、地震、塾長はその地震の時はまだご自宅でした？
家でテレビ見てたけどね。
家で、
うん、朝8時頃やろ。
あちらの方も結構揺れたんですよね、宇治のあたりの方も、ね、
結構揺れたけどね、うち伏見やからね、伏見は結構揺れたんですよ。だから 5強か、
震度5強、
結構揺れたね。
大阪ではもう震度6弱ということで、阪神大震災よりも大きい揺れを感じたということで、結構ね、高槻とか吹田のあたりは、茨城のあたりは被害が大きかったようですけれども。
大きかってね、問題はね、そのインフラのガスでしょ、それから電気でしょ、それからエレベーター。
エレベーターね、
なんかうちの管理するマンション6000台止まったら言う
ね。
フラフラになって回ってたらしい。
いや、大変だと思いますよ。
6000台で、ね、スイッチちょんちょんで済むねんけどね、やっぱり担当者のところで、だからもうエレベーター屋さんが久しぶりに忙しかったと。フラフラ
なって、あまり大きく、ね、事故がなかったから良かったんじゃないかなとまだ思いますけれども。
まずはそういうね、そういう施設もあるでしょ、
はい、
病院でしょ、学校、まあ学校はどうか知らんけども、そういうのが先らしいよ。マンション一番最後だった。
いやもうね、大変でしたよ。本当結構電車が長い間止まったじゃないですか、
あれは
通勤時間というか、まあ、ちょっと通勤前だったっていうのもありましたけど。
いや、だから途中で電車止まってたからね、遮断機降りたままで。
あ、結構でも駅の、ね、途中で電車が止まってしまって、近くの駅まで歩いた方もいらっしゃいましたし、ね、
まあまあこれからもそういうことがあるかもしれんっていう想定を絶えず持ってなあかんな。
本当になんて言うんでしょう、忘れた頃に来ますよね。
いや、もうそれは災害忘れたことにやってくるやから。まあ それで地震だけ急に来るさけね。あ、どうもすでわかんないの。
どうなんだろう。金魚に、うちの金魚に動きはなかったですけどね。
うちは犬がもう
吠えました、
滑っとったわ。したうわ来たいう感じで、それからビビっても
う。地震ね、地震起きた瞬間ってどうされました？
いや、じっとしてるけど。
ですよね。私ね、なんかまずほらガスをね消せとか玄関開けろとかいろいろこう言うじゃないですか。でも今回経験して思ったのは、本当に何にもできないなと思ったんですよ。机の下にも行けなかったです。なんかベッドの上でぼーっとしてました。なんか
うちの孫や机の下にかぶったら、
あ、そう、なんかね、やっぱ若い人は俊敏ですよね。本当に、あ、なんか年取ってきたでもなんかこう、
いや僕らはじっとしてたけど、あーもちろんちょっと長いな、あー揺れてるな揺れてるな、お結構揺れてるなっていう感じは、
なんか最初がちょっとまあすごいあんまり揺れなくて、だんだん揺れてくるじゃないですか、だから、やばい、来たと思って、でうちね高層マンションなんですけど、すっぐらぐら揺れましたもん。
それは上はこう、あ揺れからビビっちゃうの、ぐらぐらぐらって
揺れる、円を変えたように揺れます。初めて経験したんですけど、もう
高い高いやったらそうなんや。
まあでも この後はですね、今日はちょっと地震についていろいろお伺いしたいと思いますので、はい、今日も30分よろしくお願いいたします。
お願いします。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。阪神淡路大震災から23年が経ちましたが、先日の大阪府北部地震は久しぶりに関西での大きな地震となりました。まあ、本当に急に来ますよね。さっきも塾長おっしゃってましたけれども、台風だともうなんかね、来るぞ来るぞってなるんですけれども、
震源地が高槻周辺っていうのは初めてね。それはどっから来るわからんけども、絶えずそのやっぱりそういう危機しか持ってなかった。うちもね、前の東北とか関西大震災の後なんか4年間、更新2回目の人はね、ヘルメット渡してる、ね、ヘルメットとね手袋、でその次になったら今度靴渡す、長靴渡す、なんか足元と頭、それだけが大事やから、まあなんかこう更新ないことお済みになってとか、そういうサービスをねできるだけうちは提供してんねんけど、
まあ、今回の地震はですね、火災が少なかったかなという、その阪神淡路大震災に比べますとですけれども、 それを経験を経て、皆さん割とその耐震だった免震とかいろいろ気になる部分があって、補強されてきた結果なのかなという感じもするんですが、プールの外壁が崩れてお子様が亡くなられたり、いろんな被害がありましたけれども、塾長もたくさんね建物を保有されていて、いろいろその入居者さんのことを最初一番に心配されたと思いますけれども、
いやもうそれがやっぱ一番やからね、まあ止まったのはエレベーターが見ようけ止まったっていうね、あとはまあガスとかは遮断するからね、だからうちのベルビークローバーでそうこういうふうにして直してくださいとか、そういうのを流したりとか、まあそういうのをいろいろやってるんですけどね。
大阪の方の、
大阪の方が大体一番ひどかった。僕もあくる日大阪ちょっと行ってね、どうですか言うたら、まあ管理担当者もおんねんけども、今日はもう止まれと、3人ほどね部屋に泊まって、でいろんな電話かかってくるでしょ、電話かかっていないとね、ものすごく不安がらはるから、とりあえずかかってきた電話全部取れと、でそうですか今こんな状況ですっていう説明をしたけど、ほんならね相手の人はほっとしちゃうと、だから管理会社に連絡取れへんのはこれも最低な話だから、
確かに
そういう時ほどね我々が頑張らなあかんねんかなと泊まってました。
お年寄りの一人暮らしの方とかはかなり不安があったと思うんですよ、やっぱり。そういう時にそのね電話で誰かとつながってるってことが分かれば、まあ電話もつながらなかったですけどね、なかなか地震当時はもう全然
なんかうちは結構なんか電話ずっとかかって、まあ、で向こうで取れへんからね、みんなこうその建物見に回ってるでしょ、意外ないか、ね、うちの京都の方へ転送全部して、で3人ぐらいの事務員さんが一生懸命説明してました。だからそういうふうに質問がないとちょっとまずいもんね、やっぱり管理会社がかからへんで、そんな恥ずかしい話じゃないよ。だからそれはまあ一生懸命皆さんで頑張ってくれ。
今でも結構やっぱりお電話あったんですね。
結構電話あったみたいです。結構、だからガスが出へんの多かったみたいね。
あとなんか断水、お水が出ないところも結構あったみたいですね。
それはね、だけどまあまあ電気さえ通ってたら、マンションの場合は大体水が出ますので、それは問題ないと思うんだけども、まあしゃあないな、これ文句言うていくとこないから、これはねやっぱりみんなでまあ乗り越えていかなしゃあない。
まあ、本当に今日はねその地震というテーマでいろいろお話をお伺いしていきたいなと思うんです
が、まだまだこれからありますよ。まだいろんなもっと大きい地震があるかもしれへんけど、我々は手をつないでですね、心折れずにそれを乗り越えていかない。
確かに本当ですね。絶対来るじゃないですか、いつかは。
もう絶対来るね。
そう分かってはいるんですけど、
阪神大震災の時結構プレハブの家っていうのは壊れなかったっていうね、やばい屋根が軽いから、だからあれからプレハブものすごく増えたでしょ、普通の木造で組合違うて、だからそういうのも、まあ、これからだんだん物をですね、震災に強い建物に変わっていくと思いますけどね。
大阪はでもそう言ってもそんなに被害が今回なかったじゃないですか。
なかったね。高槻、茨城周辺でしょ、うちも大学の留学生量が結構揺れて、中の人がみんな国へ帰ったという、即帰ったという、
すごいね、そのなんか対応の速さがすごいなと思ったんですけど。
すぐ飛行機取れてやろ。
すぐ帰られちゃって、お国に帰られちゃったんですか。
すぐ帰ってみたいですよ、
ダーッと。日本危ないって、
隣やから。
あ、なるほど。
それは親が電話かかってきて、もう買ってこいって言う
から。あ、まあ、でも確かにそうかも。 それはあれですよね、あの学校を退学して帰ったわけではなくて、一時的に
もうとりあえず国へ帰ってこいと。
あ、まあね、
だからそのまあまあこれからもあんねんけども、だけどまあそう日本の建物は全然どうもないです、新宿やから何ともない、だからそんな心配する必要は全くないと思う。
まあ、そのさっきね、何もできなかったって話もありましたけれども、もうその何かあるたんびにその日頃の備えといいますか、日頃の準備きちんとしましょうという話になるじゃないですか。
うん、だからうちももちろんね、その避難場所はここですよっていう、あの地図を配ったりとかね、そういうあのヘルメット配ったりとか、そういうのをやってますから。
あの食料の備蓄とかもされてるんですか。
食料の備蓄はね、今のところやってないね。なんか大阪あたりはコンビニの水がいっぺんなくなったって、まず水らしいね。だからこれからもあるかもしれんから、そういう緊急用のね、キットをやっぱり皆さん持っても、まあ、3日4日維持できたらいいのかなっていう、そのうちまあ、あの動けるようになってくれるし、まあ、そういうふうに普段から気をつけてると、この人はもう防ぎようがないでしょ、自身の場合は。
まあね、でもね、かといって来てもいいですよってわけでもないですしね。
いや、だからね、その 人類の歴史は自然との戦いないから、だから過去もそういういっぱい事例があって、それを乗り越えて乗り越えて人間っていうのは存続してるんだから、我々は負けずに次の世代ですね、心折れずに頑張らなきゃ、
そうですね、本当にあのやれることをやるしかないと思うんですよ、
他に全くないですよ、頑張ってね。であ東北の震災の時にね、まあ僕らお願い行きますよ、で頑張れ頑張れもう言わんといてと、十分毎日頑張ってる。
確かにそう頑張ってはね、みんなそうなんですけどね、
適当にやっとけ言うとて。
まあでもあちらもね、完全に復興してるわけではまだないですし。
そうやね、だからまあないと思うところほど注意しんなんと、まあ1回あったとこはそんだけ、まあ、ストレス抜けてんねからね、まあ2回3回は少ないかもしれん。
まあ、でも今回そのさっきの話もありましたけれども、高槻付近の断層が原因ということなんですけれども、この、 あのマンションオーナーさんの、まあ、立場から考えると、すごく不安な面もあると思うんですよ。保険はもう入られてると思うんですけれども、
いや、あの地震保険で全額出ないんでね、結構もううちらも鉄骨の物件は結構入れてるんですけど、鉄器の方がやっぱ高いんでね、だからその辺はまあケースバイケースでうちら入ってんねんけどね、
これ断層付近とかには建てない方がいいんですかね。
断層付近で一時その断層を調べてマンション建てるっていうのは
それしないんですか。普通はしない、
あんまりしないね。
なんかハザードマップをね見て家を建てる人もいるみたいですけど、
まあそれはあのご自宅でね、自分がそこで永住する場合はね、別にしてね、普通マンションの場合はそこに長いこといられる、まあ長くても、まあ、3年4年ぐらいでこう変わっていかれるでしょ、だからあんまり気にされてないかなと思いますけどね。
わかりました、はい、さあそろそろお時間になりますけれども、はい、あの長英さんの物件に住まわれている方たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、こういうね、あの非常時に向けて、まあ、塾長何かお話あれば一言。
まあ、あの普段からね、やっぱり備えあれば憂いなしっていうようにね、やっぱり気をつけてもらうしか、あの我々が地震来んなって言うても来るねんから、だからまあまあこれは一つの経験かなと、経験されたことをですね、やっぱり次の生活していく中でやっぱり生かしていくということが大事かなと。で我々もできるだけそういうことがあってもですね、対応できるように普段からですね、あの気をつけてやってるつもりなんですけどね、それでもまあ限界があるんでね、人間のやることは、まあ、あの頑張って皆さん気をつけてですね、長いことお住みになってヘルメットと配りますから。
あ、でも本当に入居者さんの方でね、いろんなその地震に対してのなんかその何かあったことが、はい、ちっちゃいことでもありました、ベルディさんに電話すればいいんですよね。
そうやね、何かあったら困ったことで電話してください、できるだけ対応しますので、
はい、忙しいんじゃないですか、ベルディの人。じゃ
あ、いや忙しかったですよ、まあ、ちょっと落ち着いたみたいですけど、かなり2日間3日間ぐらいは電話結構かかってましたね、はい。
この時間は塾長に地震についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、それでは愛子さんのですね、明日もいつも通りにお願いします、
は
い、
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超 A
月決
賃貸塾
超 A や賃貸のツボ。このコーナーは リスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りなんですが、今週はやはり地震関連のお便りたくさんいただきました、うん、ラジオネームラジオと私さんからもいただいています。ありがとうございます。先日大阪北部で大きな地震が起きましたね。皆さん大丈夫でしたか？私は長岡京に住んでいるのですが、結構揺れて怖かったです。築30年のアパートに住んでおり、耐震面が不安です。耐震や免震、いつ頃から始まったのでしょうか、教えてくださいという便りです。
それは
確かにそうなんですよね。耐震免震って言葉、結構その阪神淡路大震災があったあたりから、
ね、地震の場合はね、うん、何年かとか極端に言ったら何十年何百年周期でしょ、だからほとんど当たってない人も中にはいると思うよね、うん、で日本は毎年台風来るでしょ、うん、台風の備えは結構しっかりしてるんですよ、うんうんうん、だから屋根を重たくしてですね、うんうん、風に強くしてるって、うん、だから一番やっぱ始まったのは神戸の大震災ぐらい、20年ぐらい前からだよね、うん、結構あの頃は淡路島やったもんね、うん、で淡路島 あのプレハブメーカーの建物がほとんど倒れなかったっていうのは実証されたんで、うんうん、あの辺から結構あの言われてきてますね。
じゃあそれ以前に建ってる建物に住まわれてる方が来たその不安な部分もあると思うんですけれども、
あのこれはねまた難しくてね、うん、僕も神戸の時に行きましたけどね、ものすごく悪いとことね、うん、全然どうもないってことあるんです。
そうなんですよ、道路挟んで違うぐらいなんですよね、
あれがね、だからまあ極端に言ったら運が悪かったってそこにいたなんていう世界があって、だからあの揺れ方とか場所によってもう ほんの 4,50 メートル離れても何ともない人もいるし、きついってる人もいるし、これは非常に難しいという、うん、まあ、あのなかなか地震の予知はできないんでね、うんうん、断層の上立てるのか立てるのか言われても土掘るわけにいかへんし、うん、一番注意してるのはやっぱり、原発をね、うん、やるときには断層を非常に注意してるんですけど、普通の民家に建てる場合はですね、まあ昔あったなという世界であって、うん、皆さんそこへお建てになってるということが現状やと思うんです、うん、だから、まあ、今回はですね長岡も結構揺れたと思うんです、うん、僕は伏見やから伏見もねテレビにバー出てですね五強とか出てきて、いやきついなと僕思ったけど、まあ近くの震源地が高槻あたりだったからね、まあ確かによく揺れたんかなというふうに思いますけども、まあ築30年のアパートで相当揺れたと思う、木造やったらもうビシビシ揺れたと思う。ただねこう壁がやっぱり強あると強いんですよ、だからアパートの場合は多分区切られてるんで、壁が昔の家で結構土壁とか多いでしょ、で壁がダーッとあるから比較的夜にも揺れても強いっていうとこあるかなと思いますけどね、うん、壁のない倉庫とかベシャーって行ったりするわけね、うんうんうんうん、それだけはまあ気をつけていただいたらいいかなというふうに思いますけど、うん、いつ頃始まった言われても
そうですよ、まあでも
僕それは何百人
もその、ね、地震に、まあ、特化じゃないですけれども対策をして建ててるのかなって、その昔の、ね、建物に住まれてることは結構心配なんじゃないかなと思いますけど、
京都っていうのは比較的そういう天災の少ない場所なんでね、うん、まあ、昔400年前に伏見で大地震があって伏見桃屋城が倒れたっていうね、太閤秀吉さんがいた頃ね、うん、400年たらその頃の人は生きてへんから忘れしもてるな、だからそういう意味ではほんまに突然と地球の中の変化やから、これだけはもう気をつけてもらわないとしょうがないという、
うん、じゃあまとめていただきます。塾長今週のツボです。
まあ辛抱してください、耐えて生きていきましょう。
大丈夫なんですかね。でもまあ大丈夫なんでしょうね、崩れてないということは。
いや大丈夫でしょう。
大丈夫ですか、
うん、まあまあ比較的神戸とか東北よりも小さかったっていう、うん、それだけが不幸中の幸いだね、うん。 乗り越えていきましょう皆さん。そうですね、助け合って。
でもまあその気をつけていた方がいいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、タッチで楽ちん超ええやんです。
はい、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちんもですね、今年いっぱいでもうやめようという話が出て
ねえ、
やめるんですよ。年末まで頑張ってですね、
はい、
なんかこう機械的に悪いんかな、
うーん、どうなんですかね。
なんか寺田部長どうや言うたら、まあ、年末まで頑張りますよ言ってましたから、まあ、ここで一発、寺田部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
無人検索システムのタッチで楽ちん超ええやん、現在はかなぁと楽北、泉屋高野店、ゼストお池、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモール京都、イオン洛南店、桃テラス、ラクト山品、アルプラザ宇治東に設置してあります。やっぱり海外の方がねいいんですかね。
うん、まあね、うん、次のねまた
戦略が
出てますから
、はい、
次の戦略
まあでもね、ぜひお近くにある方はぜひ使っていただきたいと思います、はい、続いて E ガレージです。
はい、 E ガレージはやり続けます。また新しくバージョンアップしてやります。はい、奥の部長、宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、 e ガレージ奥野部長担当ですけれども、
はい、
あの奥野部長の肩上げだった中島さんが寿退社をされるということで、
はい、そうなんですよ、
ね、
寂しいですね。
奥野さんの肩上げを募集しておりますけれども、
まあれうん、幸せになってくれることをあとは願うばかりです
ねえ、あの我こそはという方まだまだ募集しておりますので、はい、ぜひ奥野さんの、相棒係までご応募いただければと思います、
はい、
そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
佐田修、
そして竹中美佐でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。